川端雄一郎と語る言語を捨ててはならない。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、今日はですね、表現者クライテリオンの編集員の川端一郎先生をお迎えして、はい、話していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマはね、川端さんに考えてきてもらったのがこの言語を捨ててはならない、
うん、はい、
これね、実はね、今4月1日の午前10時半なんですよ。
はいはい、
ね、あと1時間。
そうですね
これね、もう言語について喋りたいんやけど、今日はもう1時間後つかわからないんですよ、
うん、
でこれある種貴重ですよね。言語が公表される直前の瞬間を冷凍保存して流してるっていうね。
そうですよね。
もうドキドキですよね。
はい。
何やろ
う。もう全く想像つかないですもん。
全くわかんないですよね。
そうなんですよね。で、うん、まあ多分おそらく新言語が発表されると、うん、その意味とかにをめぐって、いろんなまあなんかコメントとかね、うん、まあ皆さんいろいろ論じたくなると思うんですよね。ね、これからの時代はどうなるんだろうかって話なんですが、うん、あ、そうですね、まあ今日はちょっとまあそういう新言語の話ではなくて、うんうん、まあ言語というものそのものについてのその話をしたいなと思ってるんですよね。
もう言語っていうのはこれ何なんかっていうのをね。
そうなんですよね。
うん。うん、
まあ僕ちょっと今京都大学に来る前はまあ民間企業でビジネスマンみたいなことを10年ぐらいやってたんですけど、うん、もうビジネスマンって結構ですね、うん、言語を使うのめんどくさいっていう人多いんですよね。
あ、多い多い。
その平成29年ってほんなら2000何年やねんみたいなのをいつも計算するのがめんどくさくて、
はいはい、
ほんで何年前とか何年後とかがわからんようになるんで。西暦でええやんってみんな言うんですよね。多分ね、もう8割ぐらいの人がなんかそう思ってるんですよ。確かにその不合理とか分かりにくいところあるんですけど、うんうん、今日はちょっとそのみんなが自覚している以上に我々は言語を使って時代のイメージを作ってるよっていう話をしたいんですよね。
言語というものそのものについて、うん、まあ、考えてみたいと思います、
はい、はい、ではよろしくお願いします。聞けば今の言語のことが分かる30分午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ、頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか？
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、今日のテーマは言語を捨ててはならない。
はい、もう一回言いますよ。現在4月1日午前10時30分過ぎでございます。
はい、
ね、このタイミングで改めて言語を考えてみたいと思いますけれども、うん、さあ川田君、
産経新聞が行った調査で、まあ、普段言語を使いたいですか、西暦を使いたいですかって質問があって、うん、で、大体もうね、10代、20代になると、言語がいいっていう人って 15% ぐらいしかいないらしいんですよね。 だ80何パーは、いやもう嫌ですと。西暦の方がいいですっていうふうに言うと。で、ようやく60代以上になると、元号の方が上回るんですけど、うん、それ以下の年代は全部、まあみんなも西暦の方がええわって言ってるというらしいんですね。まあ一応その、例えば、なんか支持政党別っていうのもあって、まあ例えば自民党とかの支持者は、まあちょっと、元号が好きな人が多いっていう、のはあって、まあ立憲民主の支持者は西暦が多いとかね。まあそういろんな色合いはあるんですけど、やっぱりまあ前提として、その元号めんどくさいっていうのが、すごく広がってると。で、僕その仕事してるときに、まあシステム開発みたいなことちょっとやってたんですけど、確かにシステムもですね、なんか元号の切り替えとかって、めちゃくちゃその、めんどくさいことがいろいろあってですよ。そのやっぱ言語変わるのに合わせていろんな開発が必要になるんで、もうそんなんやめようと。その西暦にしといたら、ずっと、もうなんか、一続きの数字でいけるやんっていう話って、すごく、その、語られてて、僕もなんか周りの話で、もう聞いてる限りは、もうなんか、元号時代遅れっていう感じを、すごくまあ、みんな思ってるなっていうふうに思ってたんですけど、ですけどね、このなんか数日もそうなんですけど、平成終わるってなった瞬間にね、みんな元号の話してますよね。
してますね。
してるしてる。僕らもだいぶやりましたね。
はい。
もう平成飛ぶやりましたよ。
だってもう平成最後のっていうのがね、もう、いろいろ聞かれますからね。
みんな言ってる。
そう、
ね。
だから意外とみんなね、なんか言語をね、やっぱりあったらあったり気にするし、終わりかけの今のこの瞬間って、これすごい貴重だと思うのは、俺、その言語によって作られるイメージって、やっぱりなんか終わる時に作られるっていう感じがするんですよね。その平成の、今平成が終わろうとしてるから、みんな今猛烈に平成を振り返ってるんですよね。
あ、確かに。
これ終わってますね。
で、これ終わるっていうのがなかったら、なんかみんなで同時にこの30年振り返りましょうみたいなことってあんま起こらないじゃないですか。
ね、これ逆に西暦もそろそろ終わるんやったらめっちゃ西暦やるかもしれませんね。ま
あ、確かに。西暦時代とか言って
次のキリスト高麗みたいな。
そう。
怖みたいな。
で、なんかその、やっぱりそういう風にして、こう、まあ平成のイメージっていうのが、まあ僕正直今の段階で言うと、平成ってどんな時代ですかって言うと、吉田さんとかの平成ってどんな時代って言われて、パッてなんか浮かびます？
パッと浮かぶのは、ゆとり世代、悟り世代って言われてるなっていうのはありますね。
そういうなんか若者のあれですよね、うん、若者論というか、まあそういう若者が増えてきたみたいな話があったりとか、はい、あとまあ格差社会論とかですね。まあ表現者くらい定量的にはなんかその新自由主義とか、ね、そういう経済とか政策の話をずっとしてたんです
ね。
ま
あ、平成デフレーションって言ってね。そうですね、はい。キーワードとしては平成を象徴するのはデフレーションだ。あらゆるものが衰退していった時代だ。まあそんなね、意味付けしてましたけどね、我々。
うそういうまあ平成感平成臭というか、平成臭さみたいなものが、今徐々に形作られようとしていて、で、昭和に関しては、我々かなりその昭和臭さっていうか、
ありますね。
なんか、その、なんか昭和っぽい店とか、なんか昭和のファッションとかめっちゃあるじゃないですか。
昨日行った店でも、親父が小林明歌いまくってましたね。
ああ、小林明ね。
小林明、もうサングラスかけて芸人さんでね。
はいはいはい、はい。
もう、たまたま入った。南の道頓堀のスナックみたいなところが、恐る恐る入ったらもう70歳以上の台風1号2号言うてね、漫才やってはった方で、
はい、
もう宮川左近賞やとかね、うんうんうん、フラワー賞とかね、竜知州のモノマネとかね、もう泣きそうになりましたよ、僕。
懐かしすぎて。
店の中もめちゃくちゃ昭和。もうだって39年やってます言ってましたから、だから昭和53年とか、4年とかからやってはるような店ですからね。そらもう、プンプンでさ、昭和しよう。
吉田さんは平成生まれなので、はい、あんまりその昭和って体感はないと思うんですよね。で、僕は昭和の終わり頃に生まれてるんで、まあ昭和から平成をまたがって生きてきたんですけど、まあ僕ぐらいでもやっぱり昭和のイメージって、まあいろんなイメージが、まあやっぱあるのはあるんですよね。その歌にしてもそうだし、その、まあなんかいろんななんていう、その技術とかもそうだし、文化とかもそうだし、それからまあ政治家の、なんかこう、まあ例えば田中角栄みたいな、その昭和の政治家っていう感じ
の、
まあ人がいるじゃないですか。で、なんかそういうふうに我々、なんだかその時代をですね、区分をしてるんですよね。で、これって、昭和から平成に切り替わる、1989年の、あの時に、別になんかね、時代が大きく変わる必然性って別に普通に考えたらないじゃないですか。
名前変わるだけ。
普通にね、普通に時間は流れてて、物事はゆっくりこう変化してるはずなんですけど、でも我々はあそこで切った上で、明確に昭和っぽいとか、昭和臭さとか、なんか普通に言ってて、しかもそれが通じるっていうのがあるじゃないですか。これって結構不思議なことではあるんですけど、でもすごく大事なことで、その、まあちょっと、 学問的な話をすると、うん、ちょっとまあ博士課程にいるときにやってたのが、僕ちょっと物語研究っていうやつでね。
ね、
で、まあちょっと物語とは何ぞやみたいなことを考えてる哲学者とかいっぱいいるんですけど、うん、そのまあフランスにこう、リクールっていうまあ哲学者がいるんですけど、うん、この人は、まあいわゆる自然時間、こう同じ速さでずっと流れていく、均等に流れていく、まあ1年経って2年経って3年経ってみたいな、そういう物理的な時間っていうのは、まああるような気がするけど、それは先じゃないと。それに先立って、なんかそのもっとこう人間が勝手に分節している、まあ、分けている時代空みたいな、そういう物語的な時間っていうものが、まず先に体験されてるんであって、そこからむしろ逆向きに自然時間っていうものをなんか後から作り出したようなもんだみたいなことを言ってる人がいて、だからなんか昭和感っていうのは必然的じゃない気がするんですけど、むしろなんかああいう時代の捉え方の方が人間にとって必然である可能性が結構あると思うんですよね。
それはあるね。で、例えば音楽、洋楽で考えると 60s とか 70s とか 80s って明確にこう洋楽の種類がポンポンとこう変わってくるね。はいはいはいはい、でも日本の場合やっぱり昭和40年代、
はいはいはい、
昭和50年代、はいはいはい、っていうので
ありますよね。
こうあるんよね。
ちょっと歌の話を思い出したんですけど、うん、この間ねあの学生とカラオケ行って、うん、あのイエローモンキーの歌を歌ったんですよ。イエモンのね。
ああ、イエモン。
それで、そうしたらイエモンとは僕ぐらいの世代でまあ流行ってましたけど、うん、学生からあなんか昭和って感じですねって言われて、いやいや、どっちかって言うと平成やでってめっちゃ言いたくなるんで。
でも平成の前期やね、あれ。相当、黎明の頃やね。
で、彼ら、そのまあ学生が、ゆえもんを、ちょっとまあ、昭和って言われたのは、もうふざけんなと思ったんですけど、うん、いや、俺は平成の人間やと言いたくなったんですけど、でもね、ああいうふうに、あ、昭和っぽいっていうイメージを持つっていうこの働きって、すごくなんか、うん、あの、わかるところがありますよね。
若者ですら持ってるってこと
ね。そうなんですよね。
あの時代を体験してない人たちでも。
で、今日はちょっとですね、うん、その、昭和じゃなくて、はい、昭和のもう一個前の、
ちょっと
大正時代の、うん、歌をちょっと一曲紹介したくてですね。それあのゴンドラの歌っていうのがありまして、
すごいな。
それでは森重久彌さんですか、はい、ゴンドラの歌です。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
日本タクシー株式会社ではただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中。中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
森重久彌さんでゴンドラの歌お届けしました。
これもうほんま川田君が言わんとしてること分かりますね、うん、これ僕なんかは、うん、わ大正っぽいと思う。
ああ。
もうまずあの、ことが、あれ、大正ごとちゃうかな。ぴょん、ぴょん、ぴょん、ぴょん、ぴょん、ぴょんってあれ、大正ごとっちのがあるんですよ。で、あの、リズムの雰囲気だとか、あの、ほんとあの、昭和の男にはね、なんかわかりますよ。
うん、僕この歌を知ったのはもともと知らなかったんですけど、うん、あの昭和をまあ代表する映画監督の黒澤明の生きるっていう映画がありましてね、はい、あれいつ頃かな、1950年前後ぐらいだと思うんですけど、ね、まず昭和20年代の終わりか、うん、まあ、30年代の初めぐらいのやつなんですけど、うん、まあ、ずっと書類を右から左に動かすだけの仕事をしている役人の人が、まあ、全然仕事もんないなと思ってたら、まあ、自分が癌になって、癌になった瞬間にちょっとまあこの一念発起してですね、うん、俺もなんかこの世に残さなあかんと言って、うん、まあ、じゃあ公園を作る仕事をやるっていう、うん、まあ、そういうまあ物語なんですけど、その、まあ、こう一念発起するというか、その気合を入れ直す、なんか俺もちょっと変わらなあかんなって思う時に口ずさむ歌なんですよね、うん、だから昭和のまあサラリーマンというか、まあ市役所の役人さんですけどね、うん、で多分あれ描写からすると50代ぐらいの役人さんが自分の青春時代の、うん、まあ大正時代のですね、うん、青春時代に歌ってた歌を思い出して、まあ、思わず口ずさみながらこう自分を鼓舞していくっていう、大正を振り返りながらの、なんていうかな、その歌を歌う場面っていうのがあって、でさっきも藤井先生の夫があの、うん、まあ、大正っぽいっていう話をされたんですが、うん、あの、まあ、歌詞もね、これ、命短し恋せよ乙女って、実は同じフレーズが最近、まあ、なんか、もしもっていうバンドかな、で、まあ、カバーというか、そういうフレーズをまあ引用した歌が出されたりとかして、結構有名なフレーズではあるんですけど、うん、その、なんかちょっと大正って、時代のイメージからすると、すごく自由になった時代ってイメージなんですよ。まあ、大正デモクラシーって、まさにですね、そうですけどね、うん、まあ、民主主義というか、それまあデモクラシー的な、考え方というか、主張が、まあ、高まったっていうのもあるし、その、まあ、ファッションなんかでも、あの、モボとかモガとかって、まあ、多分あんま知らないと思うんですけど、あ
の、モダンボーイ、モダンガー。
モダンガーですね。モダンはわかります、
まあ。そうそう、なんか昔あったんですよ。なんかその、はい、なんか大正のファッションであって、まあ、モボ、モガって大正の終わりぐらいだと思いますけど。うん、
今も、あの、着物とかで流行ってますよね、大正ロマン。
本当に。そうなんですよ。あ、大正ロマンね。
はい。
あ、そうそうそう。
モダンな感じで。
やっぱり大正って15年しかなかったんですけど、それでもやっぱり大正ってイメージってあるってすごいことですね。
明らかに明治と違って、明らかに昭和とも違う。大正っていう、僕らからするとあのハイカラさんが通るですね。
はいはいはい、
あ、そうですね、
はいはいはい、南野陽子さん、
そう、う
ん、
あれの前に漫画があって、そのアニメを僕ら見てるんです、小学生の時。
あ、なるほど、
大正ロマンっていうサブタイトルちゃいましたっけね、あれ確かね。
あ、そうでしたっ
け、うん、なんかハイカラな感じで女の人が自由になっていくっていうね。
そうそう、だからハイカラっていう言葉自体が、うん、ハイカラってなんかその今風みたいな意味じゃないですか、うんうん、あれがもともとだからそのハイカラって言って、なんか、高めの襟かなんかがね、流行した時代があって、うんうん、それをまあ、ハイカラっていうようになったって、まさに当時の、あの、なんていうか時代を象徴する、まあなんか、まあ言葉だったんですけど、うん、なんかそういうふうに、その、ちょっとやっぱ言語について、まあ今回一応言語とは何かっていうことを論じようとしてるんで、うんうん、あの、まあいくつか、僕なりに思うことがあるんですけど、うんうん、一つは、まあ先ほども言いましたけど、言語のイメージって、後から振り返って作られるもんなんじゃないかっていうのはすごく思ってるんですよ。
ね、終わらんとした時に、
そうだと思う。
ようやくこう、キュッとまとまってくる感じがあるよね。
だから多分昭和もなんか昭和を生きてる間は、昭和のイメージってそんなになかったかもしれないですよね。
わからなかった。
まあ、戦前みたいなイメージはあったかもしれないですけど。
なんか、今って、特殊よね。なんかこの、今ここっていうのは。うん、なんかそれが古いも新しいもなくて、今ここやから、
はい、
何が、それがどういう色なのかっていうのはやっぱちょっと振り返らないとわからないし、うん、あのちょうどふるさとは遠くにありて思うものみたいなもので、
はいはいはい、
距離感ができて、
そうですね、
初めてその全体像が浮かび上がるっていう、
うん
う
ん、だからね、最初に言ったそのまあビジネスマンが言語使いたくないと、うん、で西暦の方が便利だっていうのは、うん、まあ今やってるね事務処理とかに関しては、うん、それは西暦の方がまあ便利ですよ、うん、計算しやすいから、うん、だけどやっぱり終わった時に振り返って、我々はやっぱりめちゃくちゃね、平成のイメージをこれから作っていくはずなんですよね。いや、
そうですよ、だから我々、平成デフレーションって言って、この番組でも何度か取り上げたけど、はい、やっぱりいろんな見方はできるけれども、ある種一般的な見方は、平和な時代だったね。戦争なかったねって言うんやけど、いやいや違うよと。
うん、
その格差社会が広がって、貧困層が広がって、うん、で、もう、ものすごい不幸な子供たちがたくさん生まれて、うん、で、虐待も広がって、
うん、
非常に暗い世相であって、
うん、
それよりも昨日僕ね、小林明のこうカラオケ、おっさんが踊ってんのを見ながらね、
はいはいはい、
台風2号さんが見て歌ってんのを見ながらね、そしたら昭和時代が流れるわけですよ。確かに背景は貧乏なんだけど、それ見ながらね、泣きそうになったのは、あ、この人らこれから豊かになるってみんな思ってたんやと思って。昭和時代って、これから明るくなるぞっていう時代だったんですよ。あの、少なくとも戦後と呼ばれる期間はね。でも平成ってなんかこれからダメになるぞっていう期間やから、 なかなか辛いですよね。というふうに、時代を捉えれば、うん、じゃあ明るい時代作ろうってなるやろし、
うん。
で、逆に言うと、昭和の前半って暗い、司馬太郎なんかが、代表やけど、昭和の前半っていうのは戦争で暗い。だから平和しなあかん。昭和っていうのは戦争の時代やったっていう時代感があったから、平成は平和やったってことに、すごいこだわって、
うん
で。そのせいでおかしくなったっていうのがあるから、おそらく、その時代をどういうふうに総括したり、解釈したり、意味付けするかっていうのは、これからの時代を作る上で、ものすごく決定的な、重要な意味を持つと思うのね。
そうですよね。うん、で、それともう一つその言語について、まあ僕は思うのは、言語を語るときに、やっぱある時代というか時間を共有した感じっていうのは出てくるわけですよ。うん、やっぱり昭和感とか昭和臭いとか昭和っぽいって言って通じるっていうのは、やっぱある時代を共有していたっていう意味で、なんかその、まあ時間っていうとこう縦軸みたいな感じですけど、その時間を共有することによって、まあ一種なんか国民統合というかですね。
いわゆる統合ですよね。
うん、なんかそのまあ仲間意識というか、うん、同じ時代を共有した、まあ、国民っていうイメージが作られるんで、うん、時代を区分して捉えるということと、なんか国民が一体なる上で必要な原理っていうのが言語なんじゃないかなって、
うん、そもそも言語っていうのは天皇、
そうなんですまさに
皇室制度、
はいはいはい、
皇室あるいは天皇制と呼ばれる連綿とした歴史のものじゃないですか言語って、
うん、はい、
で憲法に何で書いてあるかっていうと天皇陛下は国民の統合の象徴だと。
それについて、その、まあ、我々の師匠である西部進先生が言ってたことで、うん、やっぱなるほどなって思ったことがあって、その、昔はね、明治よりも前、うん、江戸時代以前は、その元号って天皇一代に一元号ではなかったんですよね。うんうん、その天皇陛下の、まあ、代が変わるのとは別に、もっと細かく、その何かこう大きな出来事が起こると、元号を変えてたんですよね。そうそうそう時代を一新するってイメージで。
一番短いの2、3ヶ月やったっていうのがね。
そうそうそうそう。
そうなんですね。
そういうふうにまあ使ってたんですけど、明治以降は天皇一代に一元号というふうになって、うん、でこれ西部進先生の説はですよ。そのまあいろいろ賛否両論あると思いますが、天皇一代に一元号っていうことによって、何かその一人の人間に時代のイメージっていうものを、こうなんかこう結びつけることができるようになったんで、うん、よりなんかその、天皇っていう象徴制度と時代の区分制度っていうもののなんか間の関係が強まって、なんかその言語制度は進化したんじゃないかみたいな言い方をして、それはね、確かにね、まあ一理あるなっていうふうに僕思ったんですよね。
ね、ぜひ、命短し恋性を乙女、ね、皆さんもこう命短いですね、いろんなものをやっていただくといいんじゃないかなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、いや、言語については本当に語るべきところがたくさんあってね。最終的にはこの、皇室というものとも大きく、当然これ関係してるもんやというところまでね、来ました
ね。で、さっきちょっと皇室の話が出たんで、うん、ちょっと一つ、まあ、言うの忘れたなと思ったんですけど、やっぱり皇室制度、その天皇制っていうものと、うん、結びついた時代区分っていうのは、もう一つ利点はね、その歴史の長さっていうものを同時にイメージすることができるんですよね。うん、言語が変わってきた歴史っていうのは、うん、天皇陛下の身代わりの歴史でもあったみたいなことを、うん、イメージすることによって、まあ、2000何百年の歴史をイメージすることができるっていうことだと思うんですよね。うん、まあ、ちょっと話若干変わるんですけど、うん、ゼロ戦ってあるじゃないですか。
うん、
戦闘機の。ゼロ戦のゼロって何か知ってます？
え？
まあまあ、
普通はあんまり、
そうですね、ゼロ
って言うじゃないですか。数字のゼロじゃないんです
か。あれはまあ、普通知らないような気がするんですけど、あれは霊式艦上戦闘機って言って、うん、霊式っていうのがあるんですけど、はい、その霊ってな、ゼロって何なのかっていうと、あれは1940年に作られた戦闘機なんですけど、
はい、
あれがちょうど後期っていうのがあります。後期2600年。
はい、
後期っていうのは、神武天皇の即位から数えた、うん、まあ、暦っていうのがあって、 長い歴史をこう、一続きの歴史として語る、まあ、後期ってのもあってね。そうそう
2600年とか、
そうそう、そういう歌があるんですよね。うん、ちなみに今年は、後期2679年に当たるんですけど、うんうん、まあ、後期を使うってちょっとさすがにみんな使わなくなってるんで難しいんですが、でもやっぱり言語ってものを通じて、日本の歴史の長さというか、一続き感というのが、まあ、イメージすることができるんで、うん、やっぱりそういう意味でもなんかこう時代の区分にも使えるし、連続性のイメージも使えるっていうのは、言語ってなかなかいいシステム
だ。ちょっと調べなあかんですけど、こういうシステムを一国として独自に持ってるってレアでしょうね。うん、ほとんどなんでしょうね。
もともと昔は中国が言語を使っていて、うん、それが日本に導入されて、うん、中国
は
使うのやめちゃった
ね。そうそうそう。今ね、使ってるっていうのは本当に日本以外であんまちょっとピンとこないですね。
う
ん
う
ん、
後期っていうのは私、初めて聞きました。
初めて聞きました。うん、これおばあちゃんが踊ってたんですよ、いつも。
へ
え。そうそうそうそうそうそう。我々はその、まあ、時代を区分するとともに、うん、なんかその時代の連続性を、ね、まあ、象徴していく、まあ、言語というものを使って、うん、やっぱりこれ社会評論というかね、社会思想を語る上でも、うん、なんていうかな、その言語のイメージとともに語るべきものっていろいろあって、だからこの間の、ラジオでもやってましたけど、うん、雑誌の方でもね、平成デフレーションという平成の時代を振り返るという特集をやって、ね、
この間初めて聞いたんですけどね、はい、正しいっていう言葉って、一つと止まるって書くんですよね。だから一旦立ち止まるのが正しいっていうことなんだと。だとすると、こうやって平成が終わるっていう時に一旦立ち止まって振り返ってるじゃないですか。
はい、
これはね、多分ね、正しさの原型なんでしょうね。
ああ、振り返る。ちょっと振り返る。なるほどね。
で、お正月だってそうじゃないですか。
はいはいはい、はい。
一旦止まった月で、うん、で、ずっと大晦日で、で、改めてそこで時代の流れを全部止めるわけじゃないですか。
はい。
大晦日までのことを。で、うんうんうん、で、新しい時代をこう迎えして、うんうんうん。だからね、やっぱりね、この節目節目っていう言葉がありますけど、一旦立ち止まることって、ものすごく大事なんですよね。多分そこでなんか汚いものが流れていったりとか、やっぱこういうふうにしていこうとかって時代を変えていって、反省をして、より明るい方向に進んでいく。それこそ正しい方向に進んでいく。
うん、そうじゃないとどんどん忘れていってしまいますもんね。そうそうそうそう。
いや、本当にこの数ヶ月ぐらいですか、うん、その平成振り返りましたけど、うん、振り返れば振り返るほど悪いことばっかりあったっていうことに、どんどん気づいていくんですよね。
オウムやとか地震やとかも。もう
経済はボロボロやし、まあ、格差広がってね。
めちゃくちゃですよ。
でさっき言われたゆとり教育もね、なんか鳴り物入りでやったけど、やっぱあかんかったんやけどなってるし、
うん、それはね、今ここだけ見てて過去を振り返らなかったらなんかね、うん、動物的ですよね、なんか変な方ですけど、うん、人間的じゃないっていうか、うん、まあある種野蛮っていうか、今しか考えてないって、こう
先を見てない、
そうそうそう、振り返ったり先を見たりするのが人間なわけですから、うん、やっぱり人間らしさっていうものを取り戻すためにも、言語システムっていうのは極めて重要な意味を持ってますよね。
うんうん、だもう、まあ、この平成を振り返って暗かったっていうこの思いをバネにして、
う
ん
う
ん、
そう、
まだちょっと我々は知らないんですが、新しい言語の時代に向けてね。
言うてる間にあと30分ちょっとでね。
脱平成というか、まあ、反平成みたいなことを、まあ、
これ菅さんがパッて出すんですかね。
あのね、
こう出して、なんかするんですよね。
はい。
これがまた次の時代を作りますよ。ぜひ、正しき時代を作っていくためにも、一旦止まって、
そうですね。
ゆっくり考えてみましょう。
はい。はい、ちなみに来週は川端先生はどうですか？
来週またね、川端さん来てもらえますよね。はいはい、大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
はい、はい。
ありがとうございます。
お願いします。
よろしくお願いします。
また番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。それでは、編集長、はい、そして川端さん、今週ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。来週はまた権威主義の話をしようかなと思ってますけども、ね、はい、ぜひまた川端さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは、来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。